まず僕ジッポーでぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川、
おま
ぶんの
B サイドライブ。
いや今ね調べたらくるぶしの周りのツボは、これまさに前立腺とか。
ああちゃんと
陰茎、まさに陰茎とかのとか、まあ直腸とか肛門とかもあるんだけど、ダイレクトにそっち系なんだって。はあ、なるほど。尿道とか、あ、まあ男性女性でかかる性器にまつわるツボだったりとか、あとこれは何番号わかんねえな、直腸、肛門、前立腺、女性なら子宮とか、そういうところがくるぶしの周りのツボなんだって。はあ、なるほど。これはやらざるを得ませんな。
いや、まだまだ元気ですな、石川さんは。
尿道炎、生理痛、精力減退などに効果があります。
丸々薬局みたいな、ね。
はあ、いうことになりまして、まあ他にもですね、いろいろメール来てまして、うるさ型のご意見っていう件名でメールを見てるんですか。
何でしたっけそれ。
これは俺がファスティングをやってると、はいはい、10月、はいはい、ファスティングをやってるで、やってんだけど、これに関しては多分あれこれ言ってくるやつがいるだろうと、うるさ型がいるだろうと、ファスティングは絶対体に良くないみたいなことを言ってくるうるさ型がいるだろうというとこで、福岡県シロサギ、どうもうるさ型ですと。石川さんがファスティングは食事制限の代わりになるかと言っていましたが、結論から言えば代わりにはなりませんと、というかダメです、やめましょう、死にます、前向きで自殺ですと。そもそもファスティングとは内臓を休ませて体を正常な状態に一度リセットする行為であり、ダイエットではないんですと。ファスティングで落ちるのは水分とうんこだけですと。脂肪が落ちるわけではないので、ダイエットという観点で見れば実質無意味な行為ですと。またファスティングは長くても数日が限界ですと。それ以上続けるには医者などの専門家の管理が必要となりますと。石川さんは自己判断で半月程度継続してやってるわけですがっつってんだけど、しのさき、それは違うのよ。半月やってるわけじゃなくて、5日間のファスティングを3回1月でやったっていうだけの話。15日間ファスティングして死ぬよそりゃ。
ちょっと石川さん、はい、さすがに食べないと、っていうよりは食べちゃダメな気がするから点滴打ちましょうか、ね。
石川さん、自己判断で半月で継続支援してやってるわけですが、これはまずいで死にますってことで、いや石川さん、そこが違うから。15日間は無理よ、どう考えたって。それは即身仏よ。
1週間だみ
たいな。あのね、それはさすがに俺自己判断でそれはしないよ。5日ぐらいだと意外といけるっていうぐらい。そうね、2日目ぐらい、俺も実は今日からまたちょっと何日かがやろうかなと思ってんだけど、さすがにちょっと食いすぎたと。
大阪で、
大阪とかも含めて。ちょっとさすがに食いすぎたなと思って。んで、ただ、非常にですね、なんか、腸はいい感じになりましたよ。なんか、便とかもいい感じで出るようになりましたし、前とかと比べて。まあ時々休めるのがいいんじゃないかなって思ってて、だからそのやっぱりさ、良くないのがさ、1年間ついた脂肪をさ、春先の3週間の肉体改造で元に戻そうっていう考え方が多分ダメなのよ基本。それはシロサギとかもうるさ方がよく言ってることなんだけど。だけど多分食べ過ぎたなと思ったら1日2日ちょっと休ませるみたいなことをやっていけば体の調子としてはいいんじゃないかなっていう気がしてるんで、ちょっとまあそれに関してもうるさ型のご意見待ってますよ。受けて立ちますよ、うるさ型に対して。いやまあそれで言うとね、そのダイエットに大成功したやつが一人いるわけじゃないですか、薬漬けになって。あメソポタミア、
ちょっと心配なツイートを見かけましたよ、そういえば。
どうしたんですか、どんなスイートだったの。
ああ、さっきそっち
なんですけど、ああ、うん、 まあそれこそだから先々週あったばっか先週あったばっかりですよ、大阪で稲妻の打ち上げで称してメソポタミア大阪市福島区37歳、三浦とメソがもう同い年か。
そうです。
ああなるほど。で同い年で同じような体重だったんです
。はい、まあもはや近くなりましたけど。
はいはい。先日人生で初めてバンジージャンプやってきました。
ほう違う人生の変え方してますね、また。
というのも、まあメソはねずっとその肥満外来ってやつですよね、うん、だから三浦とほぼ同じ同い年で同じ体型なわけですよ、うん、130キロとかあったわけですよ、うん、でそれでというのもそのダイエットは痩せた姿で皆さんから人笑いいただきたいということ以外には特に目的もなくやってきたと、うん、ですがすっごいせっかく痩せたので痩せなきゃできないことをしたいと思い立ち以前から少し興味があったバンジーをやってみることにしましたと。
へ
え。調べてみたところバンジージャンプはだいたい体重制限が100キロのことが多く、うん、確かに体重制限あるでしょうね。それは
ありますよ。
あのゴムみたいなやつが負荷にね、負荷に耐えられるかどうかってこと結構安全として問題ですからね、
まあ、多分2倍は普通は大丈夫だと思うんですけどね、安全上ね。
はいはいはいはい体重制限100キロのことが多く自分の中でだいたい50キロ減った記念にはちょうどいいなと思ったので仕事が少し落ち着いた日に奈良まで行き、うん、パリピ的なノリを男子たちに紛れて一人でバンジーを飛んできましたと。
パリピですね。
感想としては飛ぶ直前にジャンプ台のヘリから足の指が完全に出るぐらいつま先をはみ出させる時が怖さのピークで、うん、飛んでる間はアドレナリンが出ることもあるのか一瞬にしか感じられず、うん、飛んでるという感覚はあまりありませんでしたと、うん、今年は激痩せ、うん、そしてそうだこいつこれもやったんだ包茎手術
すごいですね
バンジージャンプと話のネタはいっぱい作ったので僕の話を聞いてくれる友達を B 線で募集してくれませんかとあとちょうど暇な日だったため誕生日に一人でバンジージャンプをしたのはさすがに寂しい人生だなと思ったので友達は割と早めに欲しいですとはあはあなるほどバンジーを飛べますか。まあミイラは今その体型では絶対ダメだよね。
あとバンジーを飛びたいと思わないな。それでもすごいなぁ。いやけどありますよ、ジェットコースター乗るのも躊躇するようになっちゃいましたし、多分安全ベルト入んないなとか。
ジェットコースターっていうのって体重制限って厳密に言うとあるんで、身長の制限はよく聞くじゃないですか。
あけど俺やっぱあれですよ、安全ベルトを固定するのに時間かかったりとか経験あるんで。
あ
すんごいクッククッと押さえつけられて、
そうなるともうなんか怖さより痛みがまず発生するよね。
そうするとなんかもう恥ずかしいから乗んなくなっていくっていう。
はいはいはいはい、ありますね。メソポタミア君バンジージャンプ奈良まで行って確かに痩せた記念としてはいいことだよね、うん、今まで太ってたから飛べなかったものをできなかったことをやってみればいいことだと思うな。
いいことですよ。
ああ俺バンジージャンプってさ、もし もちろんやったことないんだけど、うん、怖がれない気がするんだよね。
バンジージャンプはさすがに人に刺したことは、
させようと思ってケグで出してたことはあるけど
皆さんそういうのがあるからな、たまに。
うん
人にやらすと
確かに足つぼもやらせたことはあるだけど俺自身はやったことがないけども、バンジーってさ怖いかな。
いやけどどうですか、そういういわゆる高いところに登って足すくみません？
だから昔のさ Q 様とかでさ、うん、今はもうなんで Q 様ってクイズ番組見てたけど昔違ったじゃん、そのまあクイズではあったかもしんないけど、例えば芸人さんが高飛び込みの超高い台から飛び降りるまで何分かかったでしょうみたいなクイズだったじゃん。
確かに、はいはい、
俺
懐かしい、そんな感じでしたね。
飛び込むことだけだったら躊躇なくいけると思う、多分。
そうっすか。
ああ
まあけど怖がったら負けって言いますよね、あれね。
ああしかも別にさ頭から飛び込まなきゃいけないとかいるじゃん、足から行っていいわけでしょ、うん、そうやったらすぐ行けると思う、多分。 だって安全が保証されてるじゃないその俺はだから一番怖いなと思うのはプールが浅くて体がぶつかるとかいうのは怖い。
怖いですよ、そりゃ。あと当たり方によってはバチンですからね。
でもバチンぐらいはまあさまあ大丈夫かなみたいな感じはするけどさ、まあ俺もさ実は子供の頃水泳やってたからさ、どうやったらバチンになるかって分かってるじゃない、うん、なんつうの、水面に対してなるべく垂直に入ればいいだけの話で、うん、痛みのことで言うと、
ただ
そう
すごい深くいきますよ今度は。
ああでもあれじゃん、床にぶつかることはないことでは、ように設計されてるわけじゃん。で言うとあんまりなんつうの躊躇なくいける。でバンジーも
歯が詰まないと危ないでしょ。
ああバンジーも自分でこれは飛び降りても安全だなと思えたら躊躇なくいけると思う多分
じゃあスカイダイビングは、
スカイダイビングが正直言うとさせたことがあるこれうん、スカイダイビングもだからなんつうのズブの素人の場合ってさ、インストラクターの人にさ一緒について飛ぶのよ、
うん、
まあ、あの
資格がないとね、
スカイダイビング、まあ、実際人をねスカイダイビングさせたことがあるから分かってるんだけどあの埼玉と群馬で県境ぐらいの河川敷でやったんだけどああスカイダイビングなんか一番安心できない。
あそうですか、パラシュートが開かなかったらって一番これらの3つの中で一番怖いかもしれない。
自分の中でこの人安心だって思えたらいける、うん、その飛び降りることに対して安全かどうかさえ自分の中で安全だと思えたら何の躊躇もなくいける
こうって感じでいいですよ
そういやでもさ、いややっぱ楽しいらしいよ。その子も言ってたもん、飛ばせた子も
我が子のように
とやっぱさ、スカイダイビングとバンジーだってリスナーの見るのどっちが嫌？
あけスカイダイビングの方がいいかな。
スカイダイビングの方が絶対いいよね。
バンジーを繰り返すもんな。
なんつうの？
上がって伸びて上がって伸びて下がって。
バンジーはさ、だってそもそもが度胸試しだからさ、いい景色とかを見るっていうことが目的ではないわけじゃない。でとスカイダイビングはやっぱりさ、普段見れない景色が見られるわけじゃない。でたらスカイダイビングの方がさ、よりな
んつうの、得した感ありますよね。
ラグジュアリーだよね。
ラグジュアリー。そこまでいい
いやだからインストラクターの方が、俺自分が一番怖い。そう、自分で資格みたいの取って自分で飛ぶってなったらそれが一番嫌だ。
あ
どっちかって言ったら、
まあそうね。
俺もだから車とかさバイク好きな人ってさ、自分でさあなんか資格はもちろん必要なんだろうけど自分で改造したりするじゃない、うん、俺それも嫌だもん。
改造はしたくないですよ、自分信じてないですからね。
そうそうそうそうそうそう。ちゃんとしたし叱るべき人にさやってもらわないと不安じゃない。なんそういうところで自分が信じられないのかもしれないけど、うん、バンジーもだから俺安全確認できたら全然できると思うよ。茨城かなんかにすげえ怖いのあんだよねバンジー。それ調べるぐらいまで企画が進行したことあるから。さらにまあいろいろメール来てるんですよ。で言うと、まあこれもちょっとあれだな、最近の話で言うと有楽町の話。
ああはいはいはい。
神奈川県坂上市ポピーライダー。以前の B 祭で日本放送周辺の飲食店の話を聞いて、僕も行ったことがあるお店があって少し共感しましたと。
あのご飯も酒入っちゃってひどかったから
です。はいはいはい。まあ、つい最近有楽町ビルジングね、うん、ビルディングでもなくビルジングなんですけど、これは、日本放送の、お隣のお隣みたいなことかな、いうなら、
まあ、同じブロック横並びのブロックですね、まさにね。
まあ、
縦並びというか、
まあお隣でブロックであるぐらいの感じで思ってもらえる、まあ、すごい近所だと。有楽町ビルジングが閉鎖されていてびっくりしましたと。日本放送の公開収録やイベントがあるときは毎回通ってマックで時間潰したりパワーコーメンを食べたりしてましたと。ああ、万世ね、うん、はいはいはい。 話に出てきた高楽そばも高校生の頃公開収録前によって焼きそばと、しなしなのかき揚げを注文したり、町中華のシェイシェイは、入りやすかったりと、
シェイシェイしか残ってない、
銀座から近いのリーズナブルで親しみやすいお店があるのが印象的でしたと。リスナーとしても気軽に入るお店が減るのは少ない寂しいですと、いうことでございまして、2個のビルが閉鎖になってんですよね。
隣も同時でしたね。なんかまだあっちテナント撤退しないイメージだったけど、
だから日本放送のお隣ブロックにある有楽町ビルジングっていう、お隣のブロック全てが有楽町ビルジングだよな、
そこ。そうそうそう。
でもうどでかいビルがまず閉鎖になるっていうので、そこにさっき前話したマーブルとか、それこそパーコーメンの
マーブルはカレー屋さんです
、はい、マンセイとかマクドナルドとかいろいろ入ってたわけなんですけども、それの向かいに道路挟んでそのドコモショップが入ってるビルって俺が時々話したりすることあると思うけど、そこのビルが新有楽町ビル地区なんだよね。
ちょっと兄弟みたいな感じ、
はいはいはいはい、多分、まあ、同じ不動産会社なりデベロッパーが作ったビルなんですけども、これが同時に閉鎖ってことになってて、で我々有楽町ビルジングの方が閉鎖されるのは知っていた、情報として知ってたんですけども、新の方ももしやみたいな空気はあったのよね。
いや新もいずれ閉鎖するは知ってたんですよ。
そう
で同時に同時っていうか再開発があそこでは行われて
たんで、そうそうそうそう、丸の内とか有楽町近辺今大再開発が行われてるとこなんですよ。
でただ有楽町ビルジングに比べて店が残ってたんですよ。
そうただドコモショップが隣のビルにわざわざ移転したりしてたから、うん、あ、そこそこ近い将来に閉鎖されるんだろうなと思ったら、おそらくですけど10月いっぱいで2ビル
同時になく止まりました。
そうそうそう、
いや一昨日ぐらいまで普通にやってなかった
やってたよねってそうだからそうっすね、僕はあんまり新有楽町ビルジングの方はドトールとか地下のドトールとかをたまに利用したりするぐらいでしたけども、
ルノワールに
ルノワール、まあルノワールもよく使ったから1回やってた、
名刺の8のプリンターをよく使いに行ってた。
あとあれですね、浜の屋っていうサンドイッチが有名なお店が、なんつうのパーラーってやつか、うん、入ってたりとかしたんですけども、浜の屋はどうやら日本橋かなんかに移転してやるみたいですけども、まあだからね本当にこの前も話したけど、まあ何年か後に2つのビルが多分ほぼ同時にオープンするわけですよ、新しいのが。果たしてどういうテナントが入るのか。
いやな、高いんだろうな、
し
銀座っていう名にふさわしい場所になっちゃうんだろうな、
し新しい物件ですからね、
一応なんで新しいニュートンカーボンニュートラルに対応したみたいな、別に批判してるわけじゃないけど、
はいはい、
そういうのに対応するべくっていうのは具体目になってましたけどね。
ああなるほどね、まあ老朽化も激しかった、激しかったと思う、多分
いやだって1960何年とかに経ってるわけですからね。
まあだから高度成長期ってやつですよ、多分まあ昭和の一番日本に勢いがあった時代に建てられたビルで、まあ建物自体もなんつうのかな、うん、昭和のいい感じが残ってたんですよね。で結構だからあの2つの建物 CM とかで使われたりとかね、撮影その丸の内中通りって通りがあるんですけど、そこであのビルとかをバックにしていろいろ撮影されたりとかしてて、
食べるところなくなったじゃないですか、
うん、
困り果ててやっぱりスシロー行きましたけど、スシローは毎週行けないと思って俺はすぐ諦めました。
スシローってあそこに入ってんだっけ
ビッグカメラ、
ビッグカメラの中に入ってるよな。
次に近いお店になっちゃったんですよ、もうスシローが。
はいはいはいはい、
行ってみたものの、これは毎週は毎日は絶対無理だと思って
ああでもそうなると
行けて1ヶ月に1回だなと思う、スシローやっぱり。
そうなるとあそこですよ、多分次の候補は有楽町電気ビルですよ。
ああはいはい、ありますよね。その有楽町電気ビルはローソンがある
っていう、ローソンが入ってるビル、あそこは地下は結構、まあでもどっちかというと飲み屋なんだよな。
そうそう、夜のイメージなんですよあそこは。
ただ中華とかあったりするから、うん、餃子で飯食ったりぐらいのことだったらまあまあまあまあって感じ
だ。昼飯にちょうどよかったんだよ本当に、有楽町ビルってな。
いやよかったのよ、だからラーメンはパーマンセイがあって、でマクドナルドもアリーノで、カレーはマーブルがあって、お蕎麦竹村があって、でまあマックとかサンマルクカフェみたいなチェーン店系も入ってて、で飲み屋も何軒かあるんだよね。そこ
マックが遠くなりましたね、有楽町から日本層からは。
帝国劇場の地下、あじゃあね、国際ってビルか、帝国劇場の隣の
か、もしくはあの昔の無印とかがあった銀座インズの中、
ああだったらあれじゃない、帝国の方が近いんじゃない多分、うん、いや俺この前さ、なんか最近俺の中でさ、まあ大阪行ったりしてるっていうのもあって、うどんブーム来てんのよ自分の中で、うん、で丸亀製麺でうどん食いてえなと思って、うん、で
有楽町に2カ所ありますね。
パッと俺が思いついたのは有楽町のガード下の方の、有楽町の国際フォーラムの方にちょっと東京駅の方側に戻ったガード下にある丸亀製麺がパッと思いついて行って、まあ、食ったんですけど、なんかよくよく調べてみたら帝国劇場の地下にもあることが分かって、うん、あこっちにもあんだと思ってで行ったんですけど、まあ近くってもそれこそお隣、ね、お隣のブロックのところで飯を済ませてるような我々ですから、あんまり帝国劇場とか行かないんですよね正直。
9GHQ ビルって言いましょうか、
はいはいはい、
間違いはあれですけども、まあ、でっかいんですよ ね、
あれもやっぱ歴史のある建物なんですけども
だからあそこをと横切るのに時間かかるって印象になっちゃうんですよねやっぱね。
そんで行ってみたんですよそっちの丸亀製麺に、したら俺本当にもうさ、だって作家になって30年だからさ、30年前から有楽町にいるのに初めてぐらいであそこの地下に入ったんだけど、あそこの地下にも飲食店街があるのね。
いやありますあります。しかも定劇のお客さんを相手にしてるような感じのね、
ちょっと品のいい感じのお店があって、うん、あここも意外といいなって思った。
あだって石川さんが好きそうな、うん、あ今残ってんのかな、俺大雑把やった時によく行ってた、あなんか谷田食堂的なやつ、
はいはいはいはいはい、はい、
そのカロリーとかタンパク質とかを中心に糖質いくらいくらとか、
はいはいはい、
細かくやれる、
あれもあの中に入ってるのよ、うん、で、ま、だからその昔からのそのね有楽町ビリルジングに入ってたような昔からのお店もあるんだけど、うん、丸亀製麺みたいな新しいのも入ってたりするっていうので、いやだからほんとさ知らないよね有楽町のこと、うん、本当に狭い範囲内でしか行動してないから、
まあ、地下になるとね特に同じロス石川さんなんかずっとだって家に通うのに日比谷線しか使ってないわけですよね。
そうそうそうそう、
少しでもいないから、
うん、そうなるとあんまりよね。でなるべく近場で済まそうってよくわからない魂胆があるよね我々の中で。
石川さん旧有楽町時代も経験してるんですよね。
もちろん。
その時から目黒なんですか。
その時は最初は実家浦和からね。で、ああでも旧有楽町の頃は実家だったな。俺だから旧有楽町2、3年経験してて、その頃はまだ実家でお台場行ってから池袋住んだのかなっていう感じだから、
お台場で池袋もまたちょっとまだ臨海線走ってるかなぐらいの時期ですよね。
これがうーんと有楽町なんで池袋にしたかっていうと、まず風俗街があるってことだったんだけど、当時の俺からすると池袋の北口の風俗街ど真ん中に住んでましたから
普通避けるところですけどね
なんですけど、池袋は確か、住んでた時は、新木場まで出て、新木場からゆりかもめだったかな、ゆりかもめじゃない、なんかなんとか線、
臨海線
で、大崎まで繋がってなくて、お台場、東京テレポートそこまで
繋がって、逆だったんですね。そう
だから逆に言うと池袋便利だったのよ。でなおかつい
ずれ、ね、大阪まで繋がったし埼京線に行けるようになったし、
そうで池袋が良かったのは、本当に寝坊して遅刻しそうになった時に一番早いルートっていうのがあって、それは銀座1丁目で有楽町線を池袋から乗って有楽町線降りて、そっからタクシー拾ってレインボーブリッジ渡ると結構巻き返せんのよ。ああいうことでございまして、こいつポピーライダーが、写真送ってきてくれて、これがまた写真はガード下のカレーうどんのお店のカレーです、
はいはい、
こちらの店も入りやすく落ち着くお店でしたということで、これはですねケイヤっていう店なんですけども、これが多分だけど昔は違う場所に、有楽町でも違う場所にあって、ここでよく日本放送が出前を取ってたんです。
へえ。
そうそうそうそう、
今出前って聞かなくなりましたね。 LF も
だからそれこそ大デカナイトとかのスタッフとかが、うん、だから番組の前に出前取って食ったりとかする。それももちろん経費で落ちるみたいな。
経費で落ちなかったけど、この間ピザ頼みましたわ、そういえば。
ああ、本番前にな。いやだからそうね、うん、そうだからそれもお金よね、うん、だから日本放送は昔はあのギャラは安いと、日本放送っていうのはだけども、あの飯は食わしてくれると。あと文房具が使いたい放題。
いつからか文房具が消え、本当に
赤のサインペンは自分で買わなきゃいけなくなりましたからね。
まさかねえ、アマゾンとかで赤のフェルサインペンを買う時代が来るとはな。
俺だって赤のサインペンを自分で初めて買った、会社作った時だもん。それまで買ったことなんてなかったもん。
いや変な話、共有してたんでしたからね、赤のサインペン
って、
ね、
そうそう、
どこでも転がっているものみたいな、
なんつうのビニール傘と同じぐらいの感覚よね。世の回り物みたいな。
使ったらここに戻しますぐらいな。
し、ね、自分で持ってても文句言われなかったしね。やっぱ金だな、金なのよ。いやだってさ、そこもあるよね。だってさ、今のままの労働感、お金的なとこで言うと、ね、今のままだとしても、あの食事の心配しないでいいですって言われたら全然変わるよね。また
変わりますよね。
もうあの夜の番組のスタッフは、あの本番前みんなでご飯食べるように予算もあるからみたいに言われたら、こういうまたさ変わってくるじゃん話が。よし、金に汚くなってこう2024年。飯をよこせ。
米騒動みたいな。
飯を食わせろ、出前取らせろ。LF のカレーです、番組予算で飯を食わせろ。
いやだってさ、まあそれで言い始めたらさ、そういうこと初めてウォールナイトを書かせてもらった時なんかさ、まあ今やもうね、三浦の会社の偉い子だった加藤さんと、だから毎週打ち合わせと称して夜9時ぐらいから経費で飲み行って、それでビール2本までなっつって言って飲んで、で1円も払ったことなかったもん。
それもね、上の人たちはその感覚は残っ、上の上の人たちですからね、
うん、
は残ってるんですよ、人会社の。
あ、
まあ、あんまこれあんまり言っちゃいけないのかな、わかんないけど、うん、
まあ、感覚が残って
る、感覚が残ってる。たまに、これあの〇〇さんが OK って言ったんですけど、ダメだよ、そうですか、引き換えも引き戻す。
いやいや、まあ、
だって
それこそ出張でさ、地方行ってもさ、そういうこと西川のオールナイトでさ、ツアーで行ってたわけですよ。知ったら、だから毎回だから1円も俺払わずに本番前にその地元の名産品みたいなのを食って飲んで、で、で経費で落としてって言ってやってましたからね。それだとやっぱさ、同じ金額ですよ、なんならオールナイトなんて昔も今も
相対的に
ギャラは。それで行ったらさ、うんだけ飲んで食ってさせてくれるんだったら、また話変わってくるじゃん。
いや、ましてや石川さんの番組はなぜかいっぱい聞いてますけど、うん、行かせてくれないことの方が増えてますからね、これ。
もう出張ね、
うん
うん、俺はたまたま運、うん、よく今行けてるけど、うん、まあそれでもさ行けなくなったよね。
だってできることが分かっちゃったリモートさ。
はいはいはい。いやなんかそれこそ大倉高橋とかもさ、だから昔だったらスタッフ行ってたのがさ、ゆうくんだけリモートでみたいなとかになってる場所だから、まあ、だいぶ昔はありましたけども、まあ、昔はな、出張もさ全然ね、もちろんそれは全額 LF 持ちでさ行ってて、それにくっつけて旅行したりとかして、まあ見聞も広がってたしさ。
それは変わらないですか。
いやまあね。いやでもだから若いうちにそういうの経験してたからさ、やっぱりさ、それだとやっぱさ不満も少ない
よ、ね、しかも作家さんも1個目でいける番組もなかなかいますよね。
いやだからその仕事に対する満足度ってやっぱり一つの ね、物差しってお金なのよきっと。絶対なんかいいように変えてこうな。ということでお知らせ、トータルさんの全国ツアーやっております。あとはなんかお知らせことある？
しのぶさんの札幌の公開収録が、
はい、そうっすね、
前回ちょっとお知らせで勤めててありますが、
そうまだ発表してたっけしてなかったっけって感じだったから言わなかったんですけども、12月9日土曜日の、はい、15時半会場の16時開演かな、はい、でまあ、18時半ぐらいには終わりますよみたいな感じで、はい、NHK の札幌放送局のスタジオで
テレビ塔の近くの、
はい、公開収録をやります、はい、これに関してですね、まあ、B さんやってる我々2人がですね普段どの仕事してんのかなっていう。
だから俺多分俺なんとなくの感覚ですけど見えないところ
も、ああ多分三浦はね、そうね、っていうと俺とかは多分見えるところでフロア D みたいな仕事をしてると思いますので、まあ、もしよろしければ見に来ていただければというところ、
こちら11月27日月曜日の11時59分、
はい、NHK 北海道札幌放送局のホームページの下の方に行くとですねイベントっていう項目があって、そこで大竹しのぶスピーカーズコーナーの公開収録のあれがあると思いますので、それをクリックして、
札幌に行けるなとか、はい、行きやすいっていう方もぜひ、
そうね、北海道に行くリスナーとかですね、ぜひ来ていただければというところになります。あとは何かあったっけな、あ、乃木坂46がですねモノポリーというシングルを2月の6日だっけな、それぐらいにリリースにな
ります。昨日ベストヒット歌謡祭歌ってましたね。
はいはいはいはい、あとは何かあったっけな、まあそんなところかな、
ミュージックソンの方募金よろしくお願いします。
ミュージックソン募金よろしくお願いしますということでございます。さあ、いうことで
これでもまだ石川さん喋れてないことがありますからね、お知らせがまだ出てないんですけど、そうですね、12月
そうですね。本当にそうなんですよ。
これでもなおまだお知らせできることが、
これは本当にやっぱね、台本を書く、特番台本を書くの週末にこう寄せてるわけなんですけども、週末ほぼ埋まってますからね、12月。俺マジでいつ台本書くんだろうと思ってます。
年明けもなんか楽しいこと探しつけて作っておいた方がいいんじゃないですか。
ああ、なるほどね、
ちょっとここからここ休むわじゃない。
まあ旅行は、まあ、
それくらいしてももういいと思いますよ、石川さんに。誰も文句言わない。
いやまあそうなのよ、だからなんつうの、俺マジで結構やばいと思ってるの12月。
あとね、けど先週のね、本間さんとの会話もあるんですけど、
はいはいはい、
それもあるし、
それもあるし、でねえ、ミュージックソン終わったら終わったでまだあるし、
あるし、まだ言ってないやつあるし、
ああ、まあその辺はそこまで難しいことじゃないかなとは思ってるんだけど、うん、ミュージックソンまで乗り切れば、うん、なんだけども、
ミュージックソンまでが大変ですからね、ただね、
ああ、で12月の1週目の週末、12月1発目の週末でなんかミュージックソンの台本に当たりつけようかなと思ってたらまた仕事入ったし、
うん、それも俺と案件でまた1個ありますからね。
ああ大丈夫なのかなっていう。そうね、あ、前も話したけど札幌に9日に行く、9日の週末札幌でしのぶさんがあって、で次の週はいきなりトークさんの仕事で仙台っていう、でミュージックソンがあってみたいなところで、非常に自分でも大丈夫なのかな、でもまあなんとかなんじゃねえのみたいな感じで、思っておりますけれども、そうね、それも莫大なお金をいただければ苦にならないはずなんです。これで、ね、それだけ頑張ったら1億円あげるよって言われたら、それはもうさ必死で働きますよ。寝ないで台本書きます、1ヶ月、あ、そうね、15日間ファスティングするのはおかしいかもしれないけど、もう何なら1週間寝ないでも大丈夫です、1億円もらえるなら。
とんでもないチャレンジャ
ーと。はい、いうことでございまして、今週はこの辺で、石川と本間とブルーンはお休みでした。お仕事のお休みでした。明日決まったー。